どうも、こんばんは。セラガビさんのコネラジ。月曜日でございます。今週もよろしくお願いします。はい、ということで、今週もね、月曜日はモバイルプリンさん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。今日はね、数時間ぶりのモバプリさんという感じに僕はなってまして。
そうなんですよね。
はい。モバプリさんのですね、講演のお仕事、ちょっと僕も一回見て勉強したいなということで、ついていったんですよね。
はい。
いや、もう、雄姿を見守ってましたよ。
いや、ありがとうございます。なんかね、
はい。
本当に見守る、もうマネージャーみたいな感じでしたもんね。
そうですね。もう、マネージャー目線で見てまして、もうこの王冠かぶってプリンスの姿で廊下をこう、闊歩してるモバイルプリンさんを見て、頼もしく思ってましたよ。
いや、はい。
多分僕もね、ふんどし姿で公
は
園
い。
行くこともあって、で、控え室でふんどしに着替えて会場まで数百メートルの廊下を歩くとき、こうなんかね、生徒すれ違った後、やっぱ一回振り向いてぎょっとした顔するんやなっていうのがわかりました。この、
ああ、今日で
オマ
ね。
プリさんの後ろから見ててね。
だからもう、セオロガイおじさんもそうかもしれないですけど、僕はもうそれ以上にやっぱり中学生とかへの、やっぱ知名度が低いので、先生とかね、呼んでくれる人たちはもう本当に認識してくれてるんですけど、まだまだそこちょっと子供たちに対しては頑張らないといけないなって思いがありながらね。
いや、僕もそんな感じですけどね、やっぱり。
まあちょっ
ふんど
と
しで、
大人向けみたいな、
どうもーってふんどし姿が出ていったら、もう、へーっていうなんかキモーいっていう声がちょっと聞こえたりして、もう、これから1時間半っていうね、心折れる時もありますけど。まあまあまあ、本当に勉強になりました。もうアプリさん、ありがとうございまし
す
た。
みません、ありがとうございます。
はい。そしてですね、今日、私、お笑い芸人リップサービスとしましてですわ。としてですわ。口が笑う。としてでですね、猫ネタ限定のお笑い賞レース、にゃおーという、大会がですね、今日2月22日、にゃんにゃんにゃんの日に開催されておりまして、今ちょうどですね、裏で、YouTube で生配信が行われてるんですよ。で、僕らはもうネタ動画を先方に送って、で、流してもらうっていう感じなんですけど、多分ね、このコネラジが7時に終わって、すぐそっちの方見に行ってくださったら、皆さん多分僕らのネタまだ見れるんですよ。
ほう。
なんでよかったら皆さんちょっとこれ終わったらですね、にゃおの方に行っていただいて、で、これね、視聴者投票が勝敗の一個を決める要素になったりするんで、よかったらぜひ皆さん、そっちの方もね、終わりで見ていただけたらなと思いますけれども。
いや、猫のネタと、まあ今日この後トーンポリシングについて喋りますけど、振り
はい
幅
はい。
やばいっすね。
ですよね。で、ちょっ と、
やばい。
今日はね、トーンポリシングっていうことについて、ちょっとお話ししていきたいと思うんですが、まあちょっとここでね、割と難しい話とかもして、頭あーってなった後は、猫のネタでね、何も考えずに笑えるやつなんで、よかったらそっち見て、こう切り替えていただけたらなと思いますけれども。はい。で、まあ、こっちね、アーカイブ丸一日残りますし、ポッドキャストでも聞けるので、まあ、一通り他の芸人さんのネタも見たいぞという方はですね、今動画の概要欄ににゃおーのリンクも貼ってますんで、まあ、よかったらそっち見てね、後でコネラジの方を見ようでも結構ですね。はい。両方皆さんの都合のいい形で、両方とも見ていただけるとありがたいなと思います。はい。では、今日はですね、トーンポリシングについてお話ししていきたいと思います。この言葉そもそも何なんだって思ってる方もいっぱいいらっしゃると思いますんで、まあちょっと質問とかね、疑問とかあれば、こちらのコメント欄に書いていただければと思います。よろしくお願いします。さあ、では、セアロガイさんのコネラジ。この番組は、ビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りしております。本日、個人スポンサーはなしということになっておりますんで、この番組応援したいな、セアロガイやモモプリさん応援したいなという方はですね、ネットで、セアロガイサポーターズと検索していただくか、この動画の概要欄から、そちらのページ飛んでいただけたらと思います。よろしくお願いします。さあ、じゃあ、まず、このですね、トーンポリシング。そもそもどういうことなんだということを、ちょっとモバプリさんからご説明いただいたりできますでしょうか。
トーンポリシング、まあ、直訳するとですね、トーンが話し方、ポリシングが、まあ、取り締まり、
はい。
ということ
講
で、
演会疲れがあるかもしれないですね。
取り締まり役、取り締まり合ってるな。 はい、まあ、喋り方を、まあ、ちょっと取り締まる人みたいなニュアンスで、要は言い方警察ですね。その人の発言の内容とか主張ではなく、
よくこう言うところで言うと、まあ、なんか学校の先生が黒板の字を間違えていた時に、生徒さんが先生その字間違ってますよって言った時に、本来の問題は先生が黒板の文字間違ってて、間違った文字をみんなが覚えたらいかんというところなのに、先生はその指摘が恥ずかしくなっちゃったから、なんだお前その言い方は、先生に向かって失礼だろつって言い方の問題にすり替えてなんか指摘した方が怒られちゃうみたいな、まあ、なんかそういうことで言ったらちょっとイメージしやすいかなと思いますけれども、うん、
はい、まあ、昨今ですね、このトーンポリシングという言葉は結構聞かれるようになってきたのかなと思うんですけど、うんうん、まあ、実はですね、ネットでトーンポリシングと、検索していただきたいんですけど、
はい、
ウィキペディアが多分出てきて、うんうん、で実は私が琉球新報に書いた記事が2番目ぐらいに来るんですよ、2、3番目に。
すごい。
ちょっと順位変動があるかもしれないですけど、はいはいはいはい、5本指に入るぐらいの勢いで来ると思います。中立的な立場に見えるトーンポリシングに騙されないということで。
はいはいはいはいはい。
あ、まあ、なので、なんかあるとね、結構僕のところにリプ来たりするんですよね。
うんうん、
あなたが書いたでしょみたいな。
それちょっとクレームベースみたいな感じですか？
あ、いやいやいや、教えてくれてありがとうございますとか。
ああ、じゃあ、それはよかった
ですね。ポジティブな感じのね、はい。
この記事では、保育園落ちた日本死ねっていうことに関して、はい、死ねっていう言葉はどうなんだっていう言葉、イケメンいっぱいあったけど、ね、やっぱそれも一つトーンポリシングに当たるんじゃないかなという。う
ん、はい。で、一応ちょっとごめんなさい、宣伝地区になるんですけど、しくじりから学ぶ13歳からのスマホルールという私の本があるんですけど、はいはい、これはスマホの操作方法とかというよりも、まあ、この構造的な問題とかいろいろ書いてて、この本にも一応この記事をね、77ページなんですけど、テキスト77ページをご覧くださいと。はい。いう形で、ちゃんと載せてて、はい、意外とそういうとこが好評だったりするので、書いててよかったなって本当に思います。はい、
うん、宣伝チックというか、もう完全なる宣伝になっておりましたけれども、でも勉強になりますんでね、ぜひとも皆さん、これも見ていただけたらなと思いますけど、
はい、
でまあ、このね、モバプリさんのこの、琉球新報の記事にも書かれてますけれども、まあ、一見、この、いやいやいや、ちょっと落ち着いてくれよと、そんな言い方で言われたら、うん、受け入れられる方も受け入れられなくなっちゃうよみたいな、ちょっと、一歩引いた冷静な、いろんな物事をわきまえてる大人みたいな雰囲気は出るけれども、このトーンポリシングをすることによってどういう効果がもたらされるかっていうこともちゃんと考えないといけないというところですよね。
そうですね、だからまあもちろんその人としてのマナーとか社会人としてのみたいな話で相手に礼儀を持って接するみたいなものってなんとなくみんなの頭の中にあると思うんですけど、例えばその差別の構造とかですね、いじめられてるみたいな現場において、例えば散々やられてる人がちょっといじめやめてくれないかとかね、痴漢やめてくださいとか言った時に、いやその言い方は良くないんだけどみたいな、それって違うくねえかみたいなね。
そうですよね。だからそもそもその問題が起きていることについて解消しないと、このいじめられてる側はずっと苦しいのに、いじめられている側の言い方について、はい、そんな問題ではいじめてる側は言うことを聞いてくれないよっていうの、なんかおかしな話ですもんね。
そうなんですよね。まあこれがいろんなところで行われてて、で、特に、まあそのネット上で、まあ SNS なんかで議論とかが起きるときに、まあ必ずこうね、何かの時はもうトーンポリシングが来て、はいはい、いつものいつものみたいな感じで。
はいはいはい。
うん、それが見るっていう感じですね。
そうですね、最近僕ちょっと、動画の方でもトーンポリシングのことをですね、話題に挙げたりしてたんですけれども、それは、まあ、EXIT さん、お笑い芸人の EXIT さんが、うんうん、森喜朗さんの件について、まあ、アベマ TV で話していた時に、まあ、こうやってみんなでわーっと攻撃するのは、まあ、どうなんだみたいなお話もされてたんですけど、やっぱりこう確かに誹謗中傷みたいなこともありはしたと思うんですけど、
うんうん、
でもそうやってずっと抑圧されていた側がこうやって声上げた時に、それを攻撃として、まるで言ってる側が攻撃的だからその、様は良くないよっていうのはトーンポリシングだよみたいな話もしたりしたんですよね。だからなんか批判の声が上がった時に、なんかネットで 袋叩きにされてるとか、攻撃する奴らがいっぱいいる。みたいなのも、ちょっとトーンポリシングの親戚じゃないかなと僕最近ネット見てて思ったりしますね。
ああ、そうですね。だから今日もちょっとなんかニュースが転載されてるのを見たんですけど、うんうんうん、松山健一さんが、まあ、テレビ番組で、はいはい、まあ、自分のパートナーのことを、まあ、小雪さんですよね、うん、嫁っていう表現をして、
はいはい、
苦情が殺到して炎上みたいな。
はいはいはいはい。
でも、なんか炎上してたのかな、これは、みたいな。
はいはいはいはい。
まあだから、まあこれも本当にトーンポリシングの親戚みたいな感じですけど、なんかそういう言葉狩りされる世の中なんてみたいな、こういうことで怒られるなんてみたいな、なんかもう、はいはいはい、怒ってる人すらでっち上げられるみたいな。
はいはいはいはい。
もう、アクロバティックすぎるだろうと思ってますけど。
ねえ、でもなんか本当にこの批判が集まったっていうのと、なんかバッシングが寄せられたっていうのと、
はい。
炎上したっていうのって、実はそれぞれちょっと違いがあるじゃないですか。ちょっとどころじゃないだ。違いがあるじゃないですか。
ありますね。
これをなんか一緒くたにして、例えば、それは良くないと思いますよ。こういう理由で良くないと思いますっていう批判がたくさん集まった時に、炎上っていう言葉が果たして適切なんかってもちょっと思ったりしますよね。
うんうんうん。だからもう本当に、まあそういうのも含めてですけど、やっぱり、なんかこう、誰がどういうトーンで言ったのかみたいなところを、やっぱ気にする部分はあると思うんですけど、
うん、
でもそもそもの大きなやっぱ構造ですよね。だから森喜朗さんも、はっきり言って80代のお年寄りが古い価値観で物を申したというよりは、やっぱりそれなりの役職ある人が、うん、まあ、ある程度悪意を持ってですね、こう言うと怒られるかもしれませんが、みたいな感じで、行くぞ行くぞ行くぞみたいな、うん、そういう予告をした上で、もうあえて踏みに行ってたから、あれは批判が起きるべきだし、そういう、まあ、権力の構造とか、そこを意識しないとダメじゃないかなと本当思いますよね。
そうですね。で、直美佐々木さんっていう方がコメントいただいてまして、言葉の背景に何があるか考えやという言葉をいただいてて、俺ほんまこれめっちゃ大切やと思うんですよね。
うんうんうん。
なんかこの声がまあ、ちょっとトーンが強い人とか、声が大きい人がまあいると批判しているときに。で、なんかこいつすげえ感情的だなとか、なんか言葉汚いなとか、その言葉、額面通りに受け取って、そこだけを見て、その言い方良くないよっていうんじゃなくて、この人が声大きくなる背景には、まあ、権力勾配がある中、マジョリティとして過ごしてきて、ずっと抑圧されてきて、これやめてくれ、やめてくれって言っても何も変わらないから、声が大きくなっていったという背景がきっとあるはずで、
うんうん、
その、そのトーンになった背景に目を向けていくってことは、すごく僕は大事なことだろうなと思いますね。
まあ、そのね、やっぱり丁寧な言葉じゃないと、みんな言うこと聞いてくれないよとかね、うん、まあそういう形でトーンポリシングかますんですけど、
うんうん、
やっぱその時に思うのは、いや、丁寧に言っても聞いてないからこうなってるんでしょっていうところはありますよね。
うん、そうですね。初手
で、いきなり一手目でブチ切れてる人って多分いないですよ。うん、ずっと、もう、どう、ね、足どけてください。踏んでるので足どけてくださいとか、私にもご飯くださいみたいなね。うん。権利が与えられてないから、権利くださいって。丁寧なところから始まっていくんだけど、無視されて、無視されて、無視されて。で、その進化論じゃないんですけど、結果的に丁寧な言葉っていうのはもう聞こえないから、結果的に声が大きい人たちだけがこう伝わるようになって、まあ、結果的にトーンポリシングかまされるみたいな。
ねえ。
だから、いや、絶対お前聞いてないだろ、丁寧に言ってる段階でって、本当に思いますよね。
うん、だから、多分ね、こう、聞く人は初めましてだと思うんですよ。この意見について目にしたりとか、うん、これどうなってるんですかって尋ねたりとかするのは、その人にとっては初めてだと思うんだけど、声上げたり説明してきた人たちにとっては、もうこれ何回目っていうことに多分なってると思うんですよね。
はい。
僕、どこ出身ですか？奈良出身です。しかって言われるやりとりも多分ね、1000回ぐらいあるんですよ、人生で。
はいはい。
でも、もうええって思ってるうんざり感があって。
うん、うん。
だから、なんか、さらにそれで自分がずっと困ったり抑圧されているのもプラスされた上で、何回も何回も同じ説明せなあかん。そもそもお前、この問題自分で知ろうとしたりとか、勉強しようとしたりとか、する気ないのに、してきてないのに、私のこの言い方だけ、怒るのはおかしくないとは思うやろうなって、そこは納得できますね僕は。
すいません、今ねコメント欄でその嫁で炎上っていうことでちょっといろいろ盛り上がってるんですけど、
はいはい、
多分そもそも炎上してないっていうところはちょっと押さえておきたいなと思います。 炎上してないんだけど、なんか炎上したってことになって取り上げられて、炎上したって既成事実から言葉狩りされてるってなって、結局完全にボヤじゃねえか、それみたいになってるっていうところですね。
そうです。で、なんかちょっとこのさ、例えばその、嫁とか、奥様とか、
はい、
まあ、旦那様とか、まあ、この言い方全部まあ今問題あるってされてるじゃないですか。
はい。
で、まあ、どういうことで問題があるよっていうのは、やっぱりその度に批判して、があって、で、みんながその感覚をだんだん知っていくってことは僕別に大切だと思うんですよ。
はい。
で、炎上ってやっぱ批判が集まることと炎上って全く違うくて、さっきも言うことちょっと重なるかもしれないですけど、うんうん、で、炎上っていう言葉が使われた時に、なんか攻撃的な奴らが火を投げ入れてるみたいなニュアンスは僕含まれてる気がして。
ああ、そうですね。
そこからさらになんか言葉狩りみたいなコンボが繋がって、で、うん、何も言えなくなる。世の中は息苦しいっていう
帰
結になっちゃうみたいな。だから、そうじゃなくて、何も言えなくなるじゃなくて、その背景にはこういう問題があるっていうのを知ってほしいから多くの声が寄せられてるというところはあるんだぞと。それをなんか言葉狩りして、この言葉はもう許されないみたいな、そういうなんか雑な認識になっちゃうのが炎上という言葉の怖さだなと思いますね。
で、まあ、このトーンポリシングにちょっとね、話を戻すと、うん、前回かな、まあ、この男女問題とかでもちょっと私言ったと思うんですけど、例えば、まあ、女性の権利の話をすると、フェミニストたちが、まあ、女性のそういう運動をやってますみたいな話で、うん、沖縄の基地問題とかとも通ずるんですけど、うん、結局こういう差別とか不平等とかっていうのは、問われてるのは、マイノリティではなくてマジョリティ側なんですよね。
うん、
力を持ってる人とか数が多い人とか、そういう人たちの意識とか、あるいは制度がどう変わっていくかっていうところが大事なので、本来であれば、例えばじゃあ男女の、まあちょっと平等じゃないよねっていう問題であれば、男の方の意識が僕は大事だと思うんですよ。でも、その男の側からトーンポリシングで女性活動家とかに対して、その言い方じゃ聞いてもらえないよとか言い出すのは、さっきも言ったように、はいはい、じゃあお前丁寧な言葉で言ってた時聞いてたんかっていうのが一つと、もう一つは、うん、いやいや、お前がやり方をダメ出しするんじゃなくて、お前の問題だからっていうところですよね。
うん、そうですね。
だから、沖縄の基地問題っていう時も、なんか沖縄の問題とかね、沖縄が変われみたいな、うん、なんかそういうニュアンスが含まれてるんですけど、うん、いや違うだろうと。本土の問題でしょって、うん、障害者っていうのも、障害を作ってるのは、その当事者ではなくて、まあ、障害を、社会自体、まあ、その障害を持ってない、いわゆるマジョリティの人たちが、そういう壁とか、うん、そういったものをハードルを作ってるので、問われてるのはやっぱ私たちなんですよね。うん、だからなんかもうそういう形でトーンポリシングするのはもう、なんかもういくつも間違ってるし、うん、ダサいっていう。本人はなんか賢い俺みたいなのが出てるからけど、いや、お前それもう擦られまくってるからと。うん、
そうですよね。でこれやっぱ男性側はどうしてもマジョリティで、このジェンダー問題とかフェミニズム問題になった時にマジョリティ側にいるから、やっぱりそのなんかもうちょっとさ感情的にならずに話してよとか、もう普通の言い方してくれたら俺わかんのにって、うん、なんかそういう態度ができるけど、でもじゃあ自分がマジョリティ側の問題に当てはめて考えてみた時に、僕ちょっとわかりやすくなったりするのかなと思ったりするんですよ。例えば、まあ、世界中でアジア人ってすごいこう差別される側だったりするじゃないですか。
はいはい。
白人至上主義者の考えを持ってる方々とか、そういう方が多い地域などでは、やっぱりこの、まあ、コロナの影響もあって、アジア人差別がさらに加速してるみたいな話も聞いたりするし、で、そのアジア人が日本人というだけで差別されてるっていう話を聞いたら、やっぱ腹立つし、で、実際差別対応されたら、これ冷静ではいられないと思うんですよね。アジア人出てけとか、うん、日本人ここ来んなとか、お前のせいでコロナ広まったやんけ、お前らのせいで広まったやんけ、みたいなこと言われたら、やっぱり、それは腹立つし感情的になると思うんですよ。で、さらに、ちょっと待て、お前その言い方おかしいやろ。俺ら関係ないやろ。俺は関係ないやろ、みたいな話を したときに、あのね、その言い方では俺たちに伝わらないよって白人に言われたら、めっちゃ腹立つと思うんですよね。いやいやいや、お前らが言った言葉について、お前らが問題どこやろって目を向けなさいよって、やっぱり、そういうことに置き換えてみたときに、結構、あ、なるほどなって理解してくれる人もいるんじゃないかなと思いますね。
だからまあ僕自身はそういう意味ではやっぱり沖縄うちなんちゅで、例えば基地問題とかについて、まあツイッターとかで書くと、古いまあそういう友達、東京とかの友達から、その言い方じゃ良くないとか、そのやり方は良くないみたいなことをめちゃくちゃトーンポリシングされまくってて、で、すっげえ偉そうなんですよ。今度納得させてみろみたいな。お前どの立場から言ってんねんみたいな感じでもうちょっとブチ切れてミュートとかしまくってるんですけど。
はいはいはいはい。
友達をね。だから、
そうですよね。
逆にでもそういう私でさえも例えばまあ男女問題になると立場が逆転するし、まあセクシャルマイノリティとかね、あるいはまあその障害に関することでもやっぱ立場が入れ替わったり。で、あるいはまあ私自身はフリーランスやってて、正直そこまでの、なんだろうな、まあ、権力とかも、まあ、ないといえばないんですけど、でも、ね、例えば、沖縄県サイバー防犯 PR 大使とか、ツイッターのフォロワー数とか、一応さすがにその辺は気にした上で、なんかネットで結構バトったりしてるんですけど、そこは結構相手を見たりして、例えばなんかもう明らかに高校生みたいな、もうフォロワー50人ぐらいのアカウントとかがなんか来たとしても、それはもう相手にしないとかね。なんかその辺はなんかこう力の関係性とかはすごく意識しながら一応やってるつもりではあるんですけど、なんかそこちゃんと見切れないとこの辺はすごくわからないんじゃないかなと思いますね。
やっぱりなんかね、僕もね最近同じようなこと言ったくせにできてなかったっていうところがあるんですけど、
はい、
一個の社会問題とかいろんな政治の話とかするときにこうマジョリティとマイノリティっていう権力勾配があることが多々あって、
はい、
自分が本当にどっちに属してるのかということをちゃんと意識して、で、強いトーンの批判がバーンってきた時には、あ、この強いトーンの背景にはやっぱ何があるかということを考えて、で、受け止めていかなきゃいけないよなと。そのなんかね、意識みたいなのが多分広がっていかないといけないと思いますね。
あとはちょっとこの一連のね、まあ、炎上とか、そういうの、いわゆる炎上されたみたいなので見ていくと、まあ、勝部元気さんというね、まあ、そのフェミニズム運動なんかに、まあ、積極的に参加されて男性の方が いらっしゃいますけど、クラブハウスで、先週ちょっと激論交わしてね、いろいろ意見交換したんですけど、勝部さんがやっぱりおっしゃってたのは、イノベーター理論っていう言葉があるんですよ。
はいはいはい。
製品などが、まあ、世の中で売れるためには、まずイノベーターというかなり少数なんですけど、新しいもの好きの人たちが飛びついて、でもその人たちっていうのは数も少ないし影響力もそこまでないから、その時点でブームにはならないんですよ。でも次の、まあ、いわゆる第2の人たち、アーリーアダプターと呼ばれる、割と新しいもの好きかつ影響力とか発信力ある人たちが飛びついてきたら、その後の、まあ、その、いわゆる大衆みたいな人たちにも広がるみたいな。そういう、まあ、その製品が広がっていく過程みたいなのがあって、はいはいはい、iPhone とかも2008年、9年ぐらい、まあ、いわゆるイノベーターの人たちが使ってたような時代は日本であんまり売れてなくて、ガラケーがまだ強かったんですけど、2011年の災害後ぐらいから、ちょっと照明が変わってきて、まあ、ブームになったりするんですけど、それと一緒で勝部さんたちは、今やってる人たちっていうのは、我々イノベーターであると。要はもう一番最初に飛び込んで、声を上げていこうみたいな。だからある意味で、もう私たちも例えば誰かに指摘されないと、あ、確かにこれって問題あるかもって思うことって気づきってめっちゃあるじゃないですか、アップデートチャンス。
はいはいはい。あるある。
それもやっぱりちゃんと声を上げて怒ってくれる人がいないと、やっぱり差別とかっていうのはもう無自覚に社会の中に溶け込んでて、しかもマジョリティは可視化されないから分かんないですよね。うんでも、だってめんどくさいこととか嫌なこととか、人から後ろ指刺されたりとか、批判されたりするようなこととかを、イノベーターの人たちがやってくれて、で、その後、じゃあどうしますかっていう話じゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
だから、まあ、もっと言うと、セアロガヤジさんもそうだし、僕はもうセアロガヤジさんのだいぶ後ですけど、やっぱそのアーリーアダプターぐらいのポジションにいると思うんですよ。
はいはいはい、はい。
一番前で活動家というか、そういう形で、アクティビストではないけど、その人たちの声を拾って、さらに拡散させる役割が、セアロガウスさんに僕はあると思ってて、で、僕もそうなりたいなと思ってて、で、ただ、その2番目の人たちってある種ちょっと美味しいところ取りしてるというか、
はいはいはいはい、はい。
わかりますかね、このニュアンス。
わかります。最近僕もね、多分ね、勝部さんはすごいこの、僕が以前出して、こう、自分の問題点を自分で気づいて、 自制できる男性みたいな、動画を上げた時に、それでものすごい称賛を受けすぎてて、だからなんか、変わった男性を称賛することは、変わった男性を評価することはいいけど、変えることに導いた、その名もなきフェミニストはもっと価値があるんじゃないかっていう方をしてて、うん、ほんまにそれはそうやと思うので、まあ、今、モアプリさんが教えてくれたような、まあ、僕は、例えば、まあ、アーリーアダプター的な、
うん、
存在として、まあ、これからも声上げる価値はあると思うけど、やっぱり、そのイノベーターに対するリスペクトというのは忘れてはいかんなって思いますね。
で、結局、まあ、その男女の問題っていうのは、うん、まあ、途中ですけど、例えば人権とか選挙権とかっていうのは我々の先人もう顔も知らないいろんな人たちが声を上げてちょっとずつ市政の人たちが立ち上がって、うん、でいろいろ勝ち取ってきた歴史があるわけじゃないですか。私とかだとやっぱり沖縄の独立とかそういう ところも含めてですよ、日本復帰とかも含めて、いろいろあるわけですけど、やっぱり霊障的なポジションでそういう声を上げる人たちをバカにしたり、ちょっとやっぱりそういうふうにトーンポリシングかましたり、いろいろする人たちがいるんですけど、結果的にそれで何か勝ち取られたら、いや、あなたもその権利手にするんだから、すげえただ乗りだよなって思うんですよね。
はいはいはいはいはい。
だからまあ活動家叩くなとか、批判するなって意味ではないんですけど、はい、なんかそのめちゃくちゃでかい視点で見ると、なんかね、そういう形で、君は攻撃してるんだけど、結局それで権利得られたら、あなたはそれただ乗りすることになるよ、みたいな。そこすげえなんかね、腹立たしいんですよね。
まあそう、
ね。声を上げる人とかめちゃくちゃバカにしたりするじゃないですか、みんな。
はいはいはいはい、はい。
声上げて変わってもあなたそれただ乗りするでしょって本当思うんですよ。
確かにね、10万円給付のやつに関しても。
そうそうそうそうそう。
なんか分かりやすいですよね。10万円給付に変えてくれよっつって、その時はなんか批判ばっかりしてって言ってたけど、その人たちにも10万円を配られているという。
そうそう、来るんですよね。
ね、確かにありますね。
だからもうそういう意味では、まあ一応そのトンポリシング批判とかもするし、サイロゴジさん僕はアーリーアダプターだと思ってるし、僕自身もそうなれるように、やっぱり一つ一つやっていかないといけないなっていうところがあるんですけど、やっぱり我々って結構ポジション的に男性でもあるし、その、イノベーターでもないから批判もめちゃくちゃ来るわけでもないし、
うん、
やっぱあの人たちへの攻撃やばいっすよ本当に。
確かにそうですね、
うんうん、だから、まあ、これちょっとすっげえ難しいとこで、じゃあ俺らも、イノベーターになった方がいいのか、あるいはアーリーアダプターとしてそこのバトンをつないでいく役割になるのかみたいなとこも含めて、うん、すげえ考えてます。
いやそうですよね。まあ、そして、こう、トーンポリシング的なことで言うと、僕、オンラインサロンをやってるんですけど、
はい。
オンラインサロンの僕の、サブタイトルが、ノーバッシング、ノーマウンティングな、語り場っていうことで、うん、まあ、こう、みんなで、こう、ネットとかいろんな開かれた場所で議論していると、まあ、急に攻撃が飛んできたりとか、バッシングされたりっていうこともあるから、まあ、だからちょっと、セミクローズドな場で、まあ、安心して、そういう心配なく語るような場にしようよっていうところをやってるんですね、うん、でもやっぱり今運営していく中で、安心して語るっていうことの難しさをすごく痛感してて、で、いろいろ皆さん言葉選んで発信してくださるんですけど、それでもやっぱりその人の口調とかトーンとかによっては、あれちょっとこれ攻撃じゃねって感じる方もいて、
うん、
で、まあ、当然その子意見を言っている方も選んでくださってるから言葉を、まあ、いいと思うんですけど、でも批判する時のトーンとかどの言葉は使わんどこうなっていう作法を学んだりとかしていこうっていうのを僕サロンの中でちょっと言ったりしてるんですよ、
うんうん、
だからこれって本当に半歩間違ったらトーンポリシングになるよなってもすごく思ってて、でも何かを語るときにやっぱ安心していろんな人が参加できるようなそういう空気を作るためにトーンというものを考えるということもとっても大事なんじゃないかなって感じたりするんですよね。
言い方とか伝え方をちゃんと伝わるように、うん、感情的にならないようにしようと自分が心がけるのはありだと思うんですけど、
うん、
それを人に強いたりしてなおかつその人が立場が弱い人で結果的に、声がかき消されるようであればトーンポリシングになると思うんですよ。だから自己責任論みたいなもんで、うん、 自己責任論っていうのも、自分の中のあくまでマイルールとして、よし、自分の責任で頑張るぞっていうことであればいいと思うんですけど、その自己責任論を弱ってる人に、うん、いや、自己責任だから、お前自分でケツ拭けよ。生活保護とか受けんなよ、みたいな、そういう形で追い詰めるように使うのはまた違うじゃないですか。
はいはいはいはい、そうですね。
だから伝え方気をつけようとか考えようっていうのは、まあある種自分だったり近い仲間内だったりとクローズドラマでなんかこうブラッシュアップしていくってところではありだと思います。で、あとはさっきも言ったように何か社会運動とかっていうものに関しては、やっぱりいろいろなポジションの人たちがいて、イノベーターがいたりアーリーアダプターがいたりで、正直最初に花火を上げるじゃないですけど、問題点を提起しないとやっぱりみんなの興味関心が、向かなかったり、物事が動かなかったりすることもあるので、もうそのあたりはすごく難しいところなんですけど、人にやり方ダメ出しする前に、なんか自分でやれることとか、だからもう、はっきりとコメント欄も高松奈々さんと町田さんがクラブハウスでみたいな話がありましたけど、
はいはい、
あれもやっぱりトーンポリシングだどうだってなってますけど、僕一番腹立つのがやっぱり女の敵は女っていうのに持っていってる男が腹立つんですよ、コメント欄で。煽るような感じとか、高松さんを過度に用意書して、これだからフェミニストはやばい奴らですよ、やっと気づきましたかみたいな感じで煽ってる人たちがやばくて、で、高松さんは高松さんなりの考えとかがあったと思うので、やっぱり、まずは批判すべきは、そういう形で裏でニヤニヤしてて、なんかこう煽ってて、なんかこうトーンポリシングをさらにかましてる人たちっていうのがすごく邪悪じゃないかなと思いますね。
確かにそうですね。まあこの、2人の、まあ関係に対して、フェミニズムを攻撃するための材料として乗っかってくる。で、ニヤニヤしながら乗っかってくる人たちは確かに、なんだか最も、警戒すべき人たちなのかなとは確かにちょっと僕も今思いましたね。
だから何かあればすぐ女の敵は女ってなるんですよ。だから勝部 VS 小木ではなくて、はいはい、それがなぜか高松なら VS 町田とか、高松なら VS 石川由美みたいな構図にして、これだから女の敵は女だみたいな帰結にしてるんですけど、いや別にプレイヤー男の人いたよねっていう、
うん、それほんとずっこいですよね。なんか自分が高みから見ている自分の矛先が向かないような、だから女性男性のこと言ってくるけど、女性の敵は女性なんだよってなんか戦わせるような、なんかそこがちょっと確かに本当に気持ち悪い構造ではありますよね。
そうだから米太郎さんが今コメントでひろゆきみたいなって書いてるんですけど、はいはい、これってゼロ年代のネットの作法なんですよ。レスバみたいな、感情的になったら負けみたいなロジックじゃなくて、言い合いした時に、うん、なんか感情的じゃなくて、理路整然とロジックで詰めろみたいな、いわゆるちゃんとした議論とか討論ではなくて、レスバなんですよね。内容の正しさじゃなくて、態度がどうかみたいな。だから、平行き的っていうのはもうまさにその0年代の2チャンネルっていうのを体現してるし、実は僕も半分それがインストールされてて、
うん、
僕もやっぱレスバ出身みたいなところがあるんですけど、そこに引っ張られないようにいろいろ新しいものとミックスしながらやろうとは思ってるんですけど、
そのなんかさ、掲示板とかその他のなんかレスバみたいなのって、なんか瞬間的にこの言葉を言うことによってなんか議論でイニシアチブ握った風になるみたいな、でも、うん、本質から考えてみたら全然ずれてるんやけど、なんかその言葉を言うことで、女の敵は女っていうことで、ちょっと俯瞰で見たりとか、議論をイニシアチブ取れたりする、なんかそのマジックワードってあると思うんですよね。これはほんとちょっと改めて気をつけないといけないところですよね。
だ気をつけないといけないのは、その、ま、高松さんだったり、石川さんだったり、うん、ごめんなさい、町田さんもちょっと名前出してますけど、それぞれ違うやり方とか違う考えで、自分の思ってることを体現しようということで、名前を出して、顔も出して、叩かれながらやってますよ、みんな。で、それぞれ合う合わないみたいな部分とか、これは支持できて、これはできないかなという部分もあると思うんですけど、そういう人たちをなぜかバーサス構想にして、で、どっちが勝ったみたいな感じで、第三者目線でジャッジするんじゃなくて、そこに乗っかって面白おかしく安全圏から叩いてる、人たちをやっぱりどうにかした方がいいんじゃないかなと思いますよ、本当に。
そうですね。はい。まあ、トーンポリシングから今いろんなところに、ね、お話展開していきましたけれども、まあね、これからちょっと、いろいろ批判がまた巻き起こることもあると思うんですけれども、必ずね、今日、僕とかモバプリさんが出したようなお話出てくると思いますんで、そんな言い方みたいな、うん、そういうのをちょっと、気をつけながら見ていけたらなと思います。はい、
はい、
ということで、まあ今日はじゃあこんな感じにしましょうかね。今ちょうどコメントでニャオーザギースさんが今 来ているぞということで。
武漢がいるんですか？
はい、その次が我々リップサービスになってますんで、これ終わってすぐ行ったら僕らのところに行くと思いますんで、はい、よかったらすぐ見てもらえたらと思います。
振り幅、はい、よ。どんなネタですか？こんな感じのネタですか？
この後はもう猫が可愛いよね、みたいなネタもやりますんでね。はい。321C ちゃんさん、疑問に思ったこと、言葉にできなかったこと、全部言ってくれてるありがとうございます。と。沖縄リワンチュールさん、スーパーチャットありがとうございます。トーンポリシングにならないよう、自らの発言気をつけないといけませんね。というようなありがたい意見もいただいてます。はい。じゃあまた、この後にゃを見ていただいて、明日はコネラジ見ていただけたらと思います。ミファさんもありがとうございます。はい。ということで、お時間やってまいりました。お相手したのは、セアロガウイさんことエモヤンと、
モバイルプリンスでした。
はい、この番組はビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りしました。それではまた。
バイバイ。